はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はい。はい。いやー、もうねー、ね。もうワンマンライブ、もう期間中だからさ、はい、無理して声をなんか張り上げると絶対やばいよ、今ね。今一番いけないよね。
一番いけない時
もうなんかロボット田代かなんか呼んできてほしいんだけど。
リミッターをつけるみたいなね。
そうね。
ここまでだぞ、みたいな。
いや、もうほんと、だってもう一回ライブ終わっただけで、うん、だいぶね、うんうんうん、その日すごいもんね、もうね。
確かに。
喉のあれが、うん。だから今日、いやでもこれ花粉っぽい感じもするけどね。
ああ花粉ですかね。どうなんですかね。
わかんないね。
まあでもそろそろ
単なる飲みすぎじゃねえかっていう
噂もあるんだよね。確かに毎回打ち上げやってますからね。
そうなんだよね、はい、それはやっぱりね、うん、来たお客様との親睦会を開かないといけないから、ね、はい、さあやってまいりました、はい、興味あるあるコーナーでございます、うん、毎週金曜日の興味あるあるコーナーは素晴らしい音楽を皆様にね、はい、お届けしているわけでございまして、うん、まあ、どうでもいい男が素晴らしい音楽をお届けしてるっていうこのねこの矛盾
矛盾おかしいだろうって
第2金曜日はですね、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツですから、
はい、
第2金曜日の通好み企画ですよ、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、
はい、いらっしゃい
ね、うん、弦楽器というこの楽器の響きね、
はい、
これをまあ思う存分さまざまな角度から皆様にお楽しみいただこうという企画で、うん、これもまた森友くんの就任以来ずっと続いてる、
そうです
ね、 ね、企画、
はい、
2011年から続いてるってことでしょ、
はい、
お結構もう続いてますね、
ですよ
お毎月毎月よくまあね、弦楽器をこうしてね、
様々な、
ね、でもまだもうだって止めどなくあるもんな、うん、
よく音楽聴いて、あ、これもこれもあるなとか、
尽きることはないよ。
ありますよね。
世界中の弦楽器のだって音色をお届けするんだからさ、うん、それはもうもしなくなったら俺弾くわ
弾く
俺が弾いてあげるよ、もうそしたらもう聴くに耐えないけどこの初心者以下の
家からギター持って
くる、家からギター持ってくるよ、ヤマハのお茶の水で買ったやつ弦錆びてるけどねえ、
はい、
今日も弦楽器の魅力に迫ってみようと思うわけでございますが、最近あのライブで冗談で、あの皆様こんばんはっつってさ、羽生結弦ですって言ってるじゃん俺、シーンとなるじゃない、あのシーンとなるのがすごいよね。羽生結弦さんの結弦って弦を結ぶって書くんだよな。
そうですね、はい。
どうも、要するにあの羽生さんも要するに源さんの一人だよね。
源さんの一人
この、この源さんののれんをくぐってくるべき人なんですよ。
はい、来ていただかないとね、
あの人も。源を結ぶって書いて譲るって読むんだよね。はい、もう生粋の源さんですよ。もう本当に。我々と一緒にこう肩を並べて飲めました。はい、熱燗とかこの時期。
ね、熱燗とか。熱燗飲まないような気がするな。
熱燗いけるでしょう。
いけますかね。
熱燗いけるでしょ、なんか。 なんか肝焼きかなんか食べながら
渋いですね
エイヒレとか、エイヒレとかこう口からはみ出してるこの羽生さんを見てみたいですねぜひこう遊びに来ていただきたい、弦を結びに来て心の弦を結びましょうみたいな感じでね、はい、やれたらいいななんて思うんですけれども、うん、まあね、うん、その羽生さんもついてることですから、
ついてることでついてないと思うんですけど、
うん、
はい、
無理やり、源さんいらっしゃい、今日もこの源と書かれたこののれんをくぐるわけですね、
はい、のれん作りたいですよね、
のれん作りたいね
源
作りたいねそれね、うん、なんかこのそうそうそう、で5本の源とかでこう、だからさ森友君ギターでいらなくなった弦あるでしょ、はいはい、あれをさ、はい、なんかもうなんかこうどうにかしてさ繊維質にして編み込んで、はい、のれんにできないもんがね
相当痛いと思いますよ、刺さ
って、ギターの弦ってさ、はい、でもあれリサイクルできないものなのかね、
どうなんですかね、その話
相当な弦が消費されてきてるよ、ね、今まで
相当な鉄、まあ、ニッケルとか、
ね、
鉄
とか、ね、成分何なのあれ、
ニッケルが多いですね今は、ね、
エレキギターはってことだよね、
そうそうそうそう、
あれクラシックギターはガットギターとはナイロンでしょ、
ナイロンですね、
うんうんうん、バイオリンは、
バイオリンはなんあれも今は鉄なんじゃないですか、ね、
あ、そうなの、
昔は多分あれ
動物だよね、動物の
腸とかですよね、
そうだね、
うん、
その素材が、まあ、今は化学製品に変わってきた、
ね、はいはい、
昔は天然 の, その、ね、うん、植物だ動物だを使ってたね、すごいよね、もともとはさ、
うん、
そのなんだろうね、そういう動物の体を使ってこう、
そうですよね、
音色を鳴らしてたんだよね、うんうん、もう今でもあるだろうけどさ、いろんな川とかがあるから、うんうん、
ありますけどね、うんうん、
すごいよな、
これを弦にしてね、飛行っていう発想がすごいよなって思います、ね、
そりゃ宿ってるわなんかもうそりゃ
確かにね、
うん、やっぱ化学製品で作ったものは化学製品のあれなのかな、音なのかな、そう厳密に言うと、
うん、まあでも違うんじゃないですかね、やっぱり、うん、その弾いてる人とかやってる人にとってはもう全然違うよって話なんでしょうけどね、
うんギターだって木使ってるでしょ、木の材質を使ってるでしょ、ボディが、
木が木で全然違いますね、
ねえ、あれだってまあ生き物といえば生き物だからな、う
ん、木がだから作りたてのギターってあんまりならないんですよね、
うん、
木自体がならなくてどんどん、例えば僕今持ってるやつとかだと10、20年ぐらい経ってくると乾いてきて、こう全体的に振動が良くなってなるっていうんですか、振動率が上がるみたいな感じでどんどん音が変わってきますね、
へ、
うん、その辺は違います、
大事に大事に手入れすると楽器の方から答えてくれるってよく言うよね、うん、いい音になってくれるって、
弾かないと音はどんどん悪なくなるし、
なんでだろうねそれね、
どうなんですかね、
住んでない家がどんどんこのボロボロになってくるのと一緒なのかね、
そういう感じじゃないですかね、
な何かを感じてんだな、
うん、多分ね、
サボテンにこの話しかけてあげるのとはちょっとわけが違うのかなこれ元気出せよっつって、
元気出せよお前、
元気出せよお前も
俺も元気出すからみたいな
俺の方が最近元気ねえけどお前元気かよみたいな、サボテンになんかね声かけてあげたくなる、
まあ植物にね、
植物だからな、もともとはな、
声かけるっていうのはよくありますからね、
うん、
花とか木とかも
そうだね、う
ん、育ちが良くなったりしますからね、
一回そのあれだね、弦楽器の材質についてもそろそろこう調べていけるようなところまでいけると、だいぶ俺たちもなんかこうねアカデミックな番組やってる風な、に見えるかもしれない、
ね、空気炭の木の材質はすっごい調べられましたけどね、
あそう鉄のギターじゃないですか、ドブロギターとか、
はいはいはい、
あれとかも独特な音なんですよ、
そうですね、
あれこそなんかさ、はいはい、化学製品の材料だよな、
まあそうです、あれリゾネータっていう響くやつが入ってる、
そう、あの鍋蓋だろ、
そうそうそうそう
ヨハネ・パウロの帽子みたいななるほど銀色のさ、
あれを響かせて独特な響きを作ってたりしますしね、うんうん
う
ん
う
ん、
そうだよね、うんうんうん、すごいよ、
うん、
だ材質でだいぶ変わるよね、
変わりますね、うん、
さあ今日もですね、さまざまな弦楽器奏者の素晴らしい演奏を聴いていただこうと思いますが、はい、今年に入ってから、うん、あのイントロのコーナーが、
はい、
いいイントロあります、はい、いいトロが入っています、はい、これがあの国内産になったんですね、
はい、
国産のトロになりました、
はい、国産トロで、
去年まではね、あの外国産のサーモンとか、
はい、
いいトロが入ってたんですけど、
はいはい、
今年がやっぱりちょっともう少しこだわってですね、
うんうん、
国産のトロをね、ご用意することになりまして、はい、
うん、
先月は How many いい顔、
はい、
郷ひろみの、はい、ね、ギターのイントロ。
あれもいいです、
ね。歌謡曲はいいギターのイントロがあるんですよね。
歌謡曲も結構あります、
ね。その辺もね、今日ね、まあ、切り込んでいければなと思います。
はい、
まずはじゃあロックヒーローから紹介していきましょうか。
はい、まずロックヒーローはですね、うん、ウォーレン・ククルロ。
ククルロ？
ククルロです。
はあ、ククがククの段が得意なんです。ウォーレン・ククルロ、
はい、
言いにくいな、
うん、今日の曲はザ・キャナシー・ダイキリっていう、
ザ・キャナシー・ダイキリ、キャナシーね、
ソロアルバムの1曲目
かな、なんだかキャナシーな、
キャナシー、
キャナシー気持ちになってきましたね。キャナシー・ダイキリ、
はい、うん、ウォーレン・ククルロって、はい、聞いても
わかんない、俺初めて聞く名前。
ウォーレン・ククルロはですね、うん、一番最初はフランクザッパのバンドだったんですよ。
すごい、今納豆はいらない。70
年代から80年までザッパバンドに
初期か、
そうそう、その後にザッパバンドがいて、その後でミッシングパーソンズ、
はい、ミッシングパーソンズ、はいはいはいはい、
を組んで、はいはい、その後は、うん、デュラン・デュランのギターを弾いてた。
デュラン・デュランのギター、
はい、
嘘。
そういう経歴、86年からかな、だから、
あ、86年からか、じゃあ結構後のデュラン・デュランだね。
そうそう、はい、
初期のあのね、
はい、
うん、
じゃなくて
コマしてる頃じゃない、ね、あのワイルドボーイズ以降か。
あ、そうそうそうそう、
あ
のデュラン・デュランをやってた。
なるほどなるほど。
ですので、うんうん、あれですね、なんていう、やっぱ独特なスケール感、
う
ん、
そうだね、
やっぱザッパバンド出身って、
ね、そりゃそうだよ、
スティーブ・バイとか
並大抵のギターじゃないよ、もう
ちょっと面白いことを弾いててる人、
うん、癖がある、
癖がある、うん、そうですね、うん、ギタリストなんですね。
なるほどね、
うん、この曲も結構、はい、まあなんていうのかな、リズムで遊んでたりとか、うんうん、あとエフェクターですね、やっぱりエフェクターで、途中でね、金属音みたいなのがうっすら混ざってるやつがあって、
金属音を、ま、混ざり込ませるエフェクトなの。
そうそう、リングモジュレーターって言って、ゴーってなんかこう金属みたいな音がするやつがあるんですよ。
は
そういうエフェクターがあって、あそれをうっすらかけるとこう倍音が、うん、
ああ、バイオンね、
うん、よくなって、うん、はいはいはい、面白く聴けるっていうところが聴きどころですので、
へえ、面白いですね、うん、そう言われると聴いてみたくなるから面白いね、これね。普通こうビャーっとかけててもさ、は
い、まあ、ね、多分ね、こういうギターソロの楽器、あの曲なんで、
あ、インスト、
インストラメントですね。
ああ、そうなんだ、はいはい、
なんで割とこう聴き流しちゃったりする時とかあると思うんですけど、
インストは聴き流しがちになっちゃうよな、うん、えいって聞かないとな、うん、ちょっとな、気合い入れて。
ギターを注目して。
ギターね、ちょっとね、皆さんね、はい、よく聴いていただきたいと思います、うん。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、2月の1曲目は、ウォーレン・ククルロのザ・キャナシー・ダイキリ。 ごいですね、もう本当に終わったかと思いきや、
ね、終わったかと思いきやまだ、
ね、まだまだそうはいかないぞというようなすごいですね、引き倒してるねこれ、うん、これ終わりかな、これがこれこそ終わりだ、おやすげえ。あ、なるほどね、デンデレデデンっていうね、
ドラムがテリーボジオですね。
あ、ボジオさん、
ボジオさんですね、
はいはいはい、すごいね。
このアルバムはあれなんです、タイトルがサンクストゥフランクっていうアルバムなんです、
う
ん、
ほうほうほう、フランクザッパ、
ありがとうフランクっていう、フランクのためにこうやってる感じがして、ほうほうほう、この曲すごい聴いてましたね。
あ、そう、なんかでも確かにエフェクトいっぱい使ってるね。
そうそうそう、
エフェクトを切り替えながら一発でやってんのかな、
これ多分一発でやってる
っぽいよね、なんか別々に撮ってる感じはしないね、うん、
多分これスタジオでよいドンってやってる、
ね、そうだよね多分ね、うんうん、すごいな、うん、よくまあね曲をまずこれでこういう曲を作ること自体がすごい、ね、
まあ確かにすごい、ね、
構成自体が
ちょこちょこっとこうなんか面白いフレーズとかいただいてたりしてました
けど、ね、ベースもすごかったベースとドラムも、ね、やっぱすごかったですよ、はいはい、ウォーレン・ククルロの、はい、ザ・キャナシー・ダイキリ聴いていただきました、はい、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
はい、
2月でございます、
はい、
続いてはジャパニーズギタリスト、
ギタリストいきましょうか、うん、続いてはですね X ジャパン、
おー珍しいな、トワキン800回にしてついに X ジャパンがかかる日が来たね、
X ジャパンのミスキャスト、
X ジャパンがかかるまで800回かかったってことだね
そうですね、
ミスキャスト、
はい、
うん、
これなんでこれを持ってきたかというと、
いつの X、
これはですね91年かな、
う
ん、
お91年まだ X って言ってた頃だ、
そう、ジェラシーってアルバムの中入ってたやつで、はいはい、うん、僕もその当時15、6ぐらい、
おお、高んだ、
なんか X ってあんまり僕も聞いてなかったんですよ、
はいはい、
でもなんか当時組んでたバンドの、はい、みんなほとんど X のファンなんで、
へー、
はいはい、このミスキャストって曲をやりたいって、はいはい、必死になって練習して15
歳ねすげえな、
でギターソロが、うん、のライトハンド奏法が入ってますよ、
はいはいはいはい、さっきもさでもライトハンドみたいなのなかった、
これもライトハンド入ってました ね、
入って
たよね、俺もライトハンドやってるんですけど、うんうん、はいはいはい、でね、フレットがこうフレットって言って弾く位置、
区切りね、
区切りがすごい遠くて、
はいはい、
こう下から指を回したんでは届かないんですよ、
はあはあ、
なんで上から手を回して、はいはいはいはい、ライトハンドを僕はやってました、手が長くないんで、はいはいはい、指が長くないんで、
はいはいはい、
それでなんとかやってみようって言ってやってましたね、うん、その当時全然
ギター少年たちのいろいろ、多分ギター少年あるあるだと思います
、あ、そうそうそう指届かないよ ね、 ね、
指届かないから
上で回
す、上からこう、まあ、分かんないけどギタリストの人だと分かる話だろうと思うけどな
そうですね、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、
うん、だいたい下からこう弦を押さえるんだけど、
そうですね、
逆手だよね、いわゆる、
そうそうそう、
鉄棒でいう時の逆上がりで、
そうそうそう、
それを順手にするわけだそういう状態、そういう状態、はいはい、うん、
っていうのでこうやってましたね、
はあ、俺 X ジャパンの曲とかね恥ずかしながら聞いたことないからさ、う
ん、ね、めちゃくちゃ早いんですよ、
ヒデのアルバムはあるけどね、
ああ、ヒデ、ヒデ
森友君と一緒のバイト先でよくかかってた
あ、そうです
か、ね、そうそうそう、ピンクスパイダーずっとかかってたあれはかかってたでほら横須賀じゃん、同じ出身だから、もともと記念館もあったしさ、うんうん、それは知ってるんだけど、X ジャパンの本家の方はあんまり聞いたことないんだよね
これヒデが作曲してるや
つですね、あ、そうなんですか、うん、ミスキャスト、こちら聞いていただきたいと思います、はい
時に流れは静かに回らない。
森友少年がもうでももうみんながそのわかるすごくね、うん、ね、
もうえらい流行って全然弾けないと思う。
本当にでも X の頃だね。
うん、そうですね。うん、ね、この間こう久々にこれを聞いて、
はいはいはい、
もう自分の家でこう音楽流しながらやったんですけど、
はいはいはい、
追いつかねえと思って、
追いつかないんだやっぱり。
一回ゆっくり練習してやるとできるかな。
鳴らし運転してからじゃない
と
ついていけないの。
すご
いね。でもなんかあれだね、途中からのメジャーになるあの感想のとこだよね。
そうそうそうそうそう。
ライトハンドに入る、あそこの、あそこのコード進行、あれだよな。あそこで来るね、結構ね。ああ、やっぱりでも洋楽が好きな人たちなんだっていうのはよくわかるね。
確かにそうそうそう。
うん。
ね、意外と3コードで済んでたり
する。そうだよね、結構だから歌メロの時だけマイナーで行ってて、
あ、
こういう感じだったっけかって、もっとなんかすごい怖い感じだったと思ったけど意外とね、キャッチなんだな。
はい、
うん、すごいね。
もう化粧してましたよ僕。
え、森友氏化粧してたの。
化粧してましたよ
それはそれは
ってやつを、
あ、その頃出会いたかったですね。無理
やりやらされてた。
その頃出会ってたら今はないかもしれない、
ね、今ないと思いますね多分
君ビジュアルでしょみたいな
もう壁ができてる
世界中の弦楽器に懐かしい話をしながら愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓司プレゼンツ弦さんいらっしゃい、はい、CM を挟んでですね、国産イントロ、はい、いいトロが入っております。そして私チョイスの弦楽器のね、はい、音源も持ってきてまいっておりますので、うん、そのあたりもお楽しみに。解けてるのはやってるからよ。興味あるあるコーナー第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃいお届けしておりますが、はい、さあ後半でございます、はい、後半はいいトロが入っております、
はい、いいトロ
ね、はい、いろいろと中トロ大トロあると思いますが、はい、うちはイントロしか用意してないんだよねっていうところでね、特にあの国産のイントロを最近用意させてもらってるよ、
はい、入れることができました
ので、今日のイントロは、
はい、今日はですね、うん、アン・ルイスの
アン・ルイス
六本木真珠、
六本木真珠、男たちの夢を叶える街六本木六本木真珠ですよ、はい、流行ったよこれ
すげえ、なんか僕小学生ぐらいかな、
あ、そうなの、
すごい聴いてて、このロックすごいロックな曲だなっていうか、激しいかっこいい曲の
ノーボディだよね、これ
そうそう
そうね、
のイントロがこう、ね、かっこいいなっていう印象がずっとあった曲ですね、うんうんうんうん、これは、は
いはい、俺はどちらかというと浮かれた日本のカラオケの、うん、カラオケボックス、
あ、なるほど、
ええって、あ、はいはい、うん、一番帰りたくなる曲だろ、カラオケボックスの中で、はいはい、
それ
は分
かります、それは、は
い、曲自体は好きだけどね、アン・ルイスの、うん、聞きたいなと思って、
はい、
うん、いいね、イントロ、どんなイントロだったっけ、まあいいや、とりあえず聞いたら思い出すから、はい、ね、聞きどころどんなところなんだろうね、
聞きどころはですね、ここはちょっと入るんですよ、ここのちょっと入るのが僕すごい好きなんです
またコアなとこ聞いてるよねアン・ルイス、はい、六本木真珠、いいイントロ入っております、イントロのギターを聴こうという企画ね、はい、こちらをお楽しみいただきたいと思います。 ですね。ギターをでギターのためにこの曲を聴いたのは初めてかもしれないな。でも結構すごいよね。でもなんか一つの歌謡曲のフォーマットをこのここで完成させてたような感じがするな。なんか歌謡ロックの感じ、
はいはい、歌謡ロックですよね。
ダララーンとか、
そう
ねえ、もう、もう結構どの曲もなこのパターンを使ってるような気がするな、この時代から。
確かに
ボンジョビはまだなんだよね。
ボンジョビはまだですね。87
すごくなんかボンジョビの出てきた時の感じの音の色に似てるなと思ったから、ボンジョビから来たかと思ったけど、でも違うな。
84年ですからね、
うん、ちょっとそう思ったりもしたんだけどね。もう少しあと 1,2 年後だよね。
そうですね、多分
ボンジョビは多分確かね、ね、まあでもイントロなるほどね、
はい、
いろいろこう入り組んだ感じでことやってたんだね。
あ、そうそうそう。
それが全然今までは印象なかったな。六本木紳士。
はい。
これは弾いたりしたの？
弾いたりしました。
弾いたりしてたの？
はい、ずっと弾いてました。ずっと楽しくなってきて。
すごいですね。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますが、弦、はい、さんいらっしゃい。
はい。
続いては私チョイス。
はい。
うん。まずはね、うん、いきなりこのあの、六本木からアメリカの片田舎に行くのは無理があるのかもしれないんだけど戦前の音楽をね今日持ってきてね、うん、今日はこれは1928年、
お28年、
うん、昭和3年、
うんうんうんうん、あ、そうですね、
うん、六本木がまだ田園風景だった頃だと思う。ね、うん、カントリーウエスタンっていう音楽があるじゃないですか、世の中に。それの、うん、カントリーウエスタンってさ、もともと商業音楽としてのブランドのなんかジャンルの名前だったんだよね、
はい、
その前はさヒルビリーって呼ばれてて、本当に片田舎の音楽、
うんうん
うん、でそのヒルビリーというのは要するにまあ現地の民族音楽なんだよ、いわば、
うんうんうん、
それがカントリーウエスタンという商業音楽に変わるたのがこの、まあ、戦前の1920年代なんだけど、うん、それのまあ第一人者に近いね。カーターファミリーって言うんだけど、
うん、
要するにカーター家の方々、
はいはいはい、
うん、
家族、
そうカーターファミリーってこれ本当にお父さんと娘2人でやってんだよ、
う
ん、そうカーター家の、
うんうん、
AP カーター、AP ってなんか長いんだけどね、うん、略してみんな AP カーターっていうね、うん、AP カーターお父さんがボーカルやって、
はい、
メイベルカーターっていう人がお嬢さんね、はい、これギターやってるんだけど、うん、いつもアコースティックギター弾いてるんだけど、
うん、
この曲だけスティールギターをやってる、
うん、
で珍しいのが、はい、このセイラカーターという人がですね、
はい、
オートハープを弾いてるんですよ、
うんうんうん、
オートハープっていうのは、うん、いわゆるそのあの天使が抱えてるハープあるでしょ、
はいはいはいはい、
あとはでっかいハープあるでしょ、はいはいはい、一番有名な、はいはいはい、あれのなんかこう膝置き板、
うんうん、
なんかこうねテーブル
簡易版じゃないけど
簡易版だね、もう本当にあの、うん、なんか卓上版だね、うん、
手軽にできる、
そうだからオートというで自動じゃないんだよね、なんかこう、
うんうん、
だからとりあえずなんか本当に手軽にできる、うん、まあなんか平たいことみたいな感じ、
はいはいはいはい、
でこれも一応弦楽器の中 で、はい、これをねストロークしてるわけよずっと、なんかね俺つまびいていろいろこうオートハープっぽい音が出るのかなと思って、はいはいはい、思ってたんですけど、はい、そういう曲あんまなくて、むしろスティールギターの方が単音やってて、であのオートハープでなんかずっとストロークやってるんだよね、
コード感を出してる、
そうそうそう、で囚人の歌っていうんだよ、六本木真珠の後に囚人の歌っていうのもなんだか物々しいけどさ、
うん、
うん、囚人の歌っていうのをやっていて、これが28年の録音で、
うん、
でこのカーターファミリーを皮切りに、うん、例えばいろいろジミー・ロジャースだとかああいうカントリーのスターがこれから登場するんだけどね、
はいはい、
だ本当にレコードの中の最初の人たち、
うんうん
うん、この界隈の音楽の、はい、うん、そういった意味で聞いてもらえると面白い、で女の人がねドブロのスティールギターを弾くっていうのもちょっと珍しいわけだ、
うん、確かにそう
です、ね、オートハープも珍しいし、
うん、
ね、そのスティールギタードブロのスティールギターも珍しいし、はい、ね、そのすごい本当珍しい感じの録音なんだよね、うん、そのあたりもちょっと聞いていただければと、はい、なかなかねオートハープの音とか聞けないけど ね、
ね、
だけどどこがあれなんだろうっていまいちよくぼんやりしてんだ音が、うんうんうん、古いからね、
あ、なるほど、
うん、そのあたりも聞いていただきたいと思います、
はい、
だからこうずっとガサなんかこう三拍子をさ刻んでる感じだからさ、一音一音の音がちょっとぼやけてよくわかんないんだけど、その辺もちょっと聞いてみたい気持ちはあるんだけどね。まああんま残ってる音源もでもこれね、あの何枚組だっけ俺、これカーターファミリー大全集っていう7枚組の CD のディスク1なんだけどさ、7枚聞くのすげえぜこれ、もう本当体力いるよ、ね、うん、7枚これよくわかんない、頭ふにゃふにゃになってきても7枚さ、でもさこれ500円、7枚500円で買ったんだよ俺、7枚のボックス、あの新宿のさ紀ノ国屋の前に昔 U&I だったっけな、はい、あのレンタル CD 屋があって、ね、もう閉店するからってさ、はい、全商品500円って言って、でまさか、この7枚組が500円で売られるわけはないだろうと思って、これは 5×7 なんですかって聞いたら、それも500円でいいですみたいな感じで、マジかってカーターファミリー大全集7枚組500円
ってそれはね絶対買うでしょ、
とてつもない破格の価格だぜこれ、ね、びっくりしたよ、それを今ここでかけてる感じあのもう20年ぐらい前かな、
へ
ー、すごいですね、その役立つ日が来るんですよ、こうやって
綺麗な、ね、色です、
そうそうそう、ね、さあ世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしているギタリスト森友啓二プレゼンツ、最後の曲は、はい、弦さんいらっしゃい、最後の曲はですね、アルビン・ヤング・ブラッド・ハート、
はい、
ね、
アルブラ、
アルビン・ヤング・ブラッド・ハート、これ知ってる人いるかな、最近したら90年代以降の人だよね、だいぶ遅くおっさんになってからデビューしたっていうね、
はい、
こういう戦前ブルースをこよなく愛してるおっさんだよね、
なるほど、
でガサツな声のさ、
はいはいはい、
すごいね、レスト・ユア・サドルっていうんだけど、森友君これ今日久しぶりに聴く、
これめっちゃいいです、
ね、これいいよね、この人のギターめっちゃうまいでしょ、
これめっちゃいいです、
弾き語り、
はい、
でさ、レスト・ユア・サドル、これあのブッカ・ホワイトっていう戦前のブルースマンがいるんだけど、はいはいはい、その人の曲に全く似てんだよね、
あ確かに、
でそのブッカ・ホワイト的なことを自分のオリジナル曲としてやってるっていうね、まあ、とんでもないあれなんですけど。でもこれすごいいいよね。
うん、すごい。
で、これを俺は昔、何の気なしに自分編集の CDR みたいなの焼いて、森友くんにあげてんだよね。
そうそうそう。それをもらって。
それもらって、森友くんはアーティストも曲名も知らないまま今日に至る。
そうそう。ずっと知らなくて、
今日ついに俺が持ってきたことによって判明する。
これ知ってるってかかってしまう。あ、これ知ってます。 めっちゃ聞いてます。
これアルビン・ヤング・ブラッドハートのレスト・ユア・サード、うん、これも森友君10年以上聞いてるのに今日初めてこれはでもねいい曲だよね。これは本当いいですよ。ギターの腕もさることながら曲の雰囲気も素晴らしいね。アルビン・ヤング・ブラッドハートのレスト・ユア・サドル。素晴らしいじゃないですか、うん、このしゃがれた感じのね、
いいですね、
あ渋みのある
これテンポが上がっていくじゃないですか。
あそうだね、
これがまた
すごい、まあ、本当に生でやってる感じがするよね、はいうん、ハーモニカもすごいですね。結構ね弾き語りでずっとやってて、それでやっとこうね CD デビューの機会を得たの、うん、30後半でしょこの人、うん、ね出てきたのね、うん、急に。俺はもうタワーレコードの視聴ブースで聞いてもうすぐ買っちゃう、その場ですぐ買っちゃったけどね、なるほど、これはすごいぞと思ってさ、うんね、
そうです
ね、俺はもう本当によくよく聞いてるね、
はい、
よく聞いてる感じです
よ
ね。最後はアルビン・ヤング・ブラッドハートのレスト・ユア・サドルで締めくくりという感じでね、はい、まああの X ジャパンと六本木真珠とカーターファミリーがかかる番組はこのトワキンだけだね
そうですね、
ね、はい、さすが地味に800回だね
地味に
800回やってるね、 これね、すごいですよ、はい、また来月もですね、ゲンさんいらっしゃい、楽しみにしていただきたいと思います。興味あるあるコーナーでした。時刻は5時39分34秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー、ありがとう、
はい、どう
も。800回だよ、
はい、
800回、
800回、すごいですね、
重ね重ねて800回、うんうんうんうん、記念すべきこの1回目のね、
はい、
2000年の10月13日の金曜日、
うん、
ね、この時のことはまあ未だに覚えてるわけですけども、うん、その前に森友くんとはもうすでに知り合っていて、
うん、
そうですね、森友くんはこの番組に参加したのは2011年からですけれども、はい、もう番組がね、俺のこの番組が始まる前から、うん、まあ私とはいろいろと公私ともども付き合いがあってですね、はいはい、ラジオ番組そのなんか始められることになりそうみたいな、うんうん、
言ってましたよ、
ことを言ってね、
はいはい、
その時のあのバイト先で、はい、あのヒデのピンクスパイダーがいっぱいかかってたっていう。
かかってましたね。
あれ以来だよね、だからね、あれ。
そうですね、あれは。
うん、そうだよな。うん、そうだよ。うんうん、もうでもその頃はもうヒデさん亡くなってたよね。 確か。
そう、あ、そうそうそうそう、亡くなってました。
もう亡くなって
ました。はいはい。
ね。
うん、
そうだよな、いろいろとね。もう歳月っていうのは分かんないね。
そうですね。
こうやって過ぎてみると、800回とか言ってるけど大丈夫な800回もやっててっていうさ、ことも考えたりするんだけどね。
はい。どうですか800回。
何回目を思い出しなさいっていきなり今言われても全然分かんない。何回目がどうだったかなんていうのは全然俺の中では記憶がないわけ。
はい、はい。
紐付いてないから、回数とは。
そうですよね。とにか
くうわーっと毎週金曜日やってきたということだけは覚えてる。何回目で4時間になったのかもう覚えてないし。
ああ、なるほど。確かにね、そういうのは覚えないです
ね。2000何年のいつ頃に 4時間番組になったっていうのは分かるよ。まあ、去年だし、しかも。去年の10月から4時間になったのは覚えてる。でも、どんどん忘れていくだろうね。
そうですね。多分あのぐらい。
3時間にな、2時間から3時間になったの覚えてないもん。
ああ、そうなんですか。
いつだったか。
何がきっかけでとかそういうのを覚えてる。覚えてない。
なぜ3時間になったかとかあんまり覚えてない、結構うやむや。
なるほど、
いいの、でそのために日記とかつけてんだから。
ああ、なるほどね、確かにそうですよね。
そうそう、日頃はもういいの、振り返りたいときに手元に資料さえあればなんとかなってる感じかな。
振り返ってる場合でもないですね。
そう、振り返ってる時間がないんだよね。
確かにそうですよね。
そう、いろいろとこう振り返る、振り返りってでも俺好きなの、楽しくて。だから1年総決算とかさ、結構俺自分であんなに危機としてやってんのはさ、ああいうのが好きだからやってるんだよ。日本人ってさ、なんか例えば松田聖子がデビューした時の映像とか見ると、昔はこんなにあどけなくて若かったんですねみたいな、ああいう成長過程を見るのが好きな民族なんだって。
はいはいはい、なるほど。
その本当に秀吉が猿と呼ばれていたところから天下を取るまでのプロセスが好きなんだ、日本人っていうのは。
はいはいはいはい。
そこは西洋で、アメリカとかはさ、もう偉くなったその人が好きじゃん、なんか。
ああ、なるほど。どういうプロセス、
大統領になった人が好きで、でその後いろいろ逸話がさ、捏造されていくみたいな。
捏造されていく。いい話が。
なんかこうね、はい、そのプロセスを楽しむ民族であるような気がするんですよ、日本人っていうのは。
それはあるかもね、
成長の過程を。
あの頃はああだったのにね。
そうそうそうそうそうそう。だからなんかこう、なんつうの、恋人同士がさ、この最近のバレンタインとか絶対言ってるって、こう
言ってるっすね。
付き合ってから何年目だねとか、
はい、ああ何年目、
ね、何ヶ月目だねとか、
何ヶ月、何日記念日とか
言ってる、言ってる、言ってる、言ってる、絶対言ってる。そういうのが好きな民族だから。
ああ、なるほどね。
いいの、許してあげれば。まあ、もう俺はもういいの、そういうの許してあげる。
許してあげる、
もう全体的に許す、もう、もうね、俺はね、もう全体的に許すことにした。だって許さないパワーを使いたくないんだもん。
確かにね、そこに
注意、許せばもうそれでパワー使わなくていいんでしょ、まあ、もうそっちの方がいいや。楽にも楽しくねやっていきたいな。
そうですね。
っていうところありますが、
はい、
現在歌い人語る怒涛の4日間ワンマンライブの真っ最中でございます。
はい、
4日間のうち2日間が終わりました。
はい、
で明日と明後日で、最終日ということになりましてですね、
はい、
明日からいよいよ後半やね、お中野区鷺の宮の小劇場じゃがいも村にて、
はい、
明日は一応満席なんですけど、完売なんですけど、どうもインフルエンザとかああいうのでキャンセルが出始めているらしい。
なるほど。
だから当日券出ると思う。もし明日行こうと考えてたけど諦めてた人がいるんであれば、明日、午後3時スタート。
はい。
ね。
3時ですね。
午後3時スタート。
はいはい。
なんつったって、森律子さんが出ますから。
はい、そうですよ。
今回。
うん、
見逃せないですよ。
見逃せないですよ。
何それ、はい、何それ、森友くんらしくない。森友くんらしくない感じ。
棒読みじゃなかったですね。
何か技を得たね。技を取得したね、何か。
見逃せないです。
ね、はい、もうあと2日しかないんですけれども、もう全力でいきますよ、
はい、
前半2日もね、もう全力すぎちゃって、
全力出してましたね、
全力出してますよ、もう本当に、ぶっ倒れるかと思うぐらいやってるけどね、明日も明後日も頑張ろうと思っておりますけれどもね、はい、明後日、日曜日はまだ若干お席あるんですよ、だから、 もう行こうって決めたらもう予約しちゃった方がいいかもしれないね。
う
ん、
そうですね。
早いもん勝ちですから。と言ってもいっぱい余ってるわけじゃないよ、そんな。
そうですね。
ガラガラなわけじゃないよ、あなた。わかる？それ。
若干です
ね。見くびらないでは、ね。3日間ワンマンやるってさ、うん、普通のインディーズバンドでもあんまないんだから。
ないですよね。
どれだけ大変なことかっていうさ。ねえ、そもそもそういう場を与えてくれてるっていうこと自体がすごいけどね。まあ、
それもすごいですけどね。
それさ、あの、誰にも甘えられないじゃん。あのメンバーがいないから、ステージ上一人でしょ。
確かに。
ギターソロで休むとかできないわけ。
できないですよね。確かに。それはそうだな。
そう。インストの曲を一回挟んで、その間楽屋で休むってことはできないわけですよ。
確かにね。
ね。もうイントロからエンディングまで全部俺が声を出してなきゃいけない状態になってるから、ね、だって喋りもそうでしょ。誰かが喋ってくるわけじゃないから
黙ってたらシーンって終わります。
そうですよ、ね、
どうしちゃったんだって話になっちゃうんで、
俺が黙るともう会場中が静かになっちゃうわけだから何かしらやってなきゃいけないんだよね。
そうですね、
うんうん、あれはね結構ね、
そう言われれば大変だ
な。空白も空白の使いようだけどね、うんうんうん、無音も無音の使いようだなとは思ってるんだけど、それがあるからやっとグルーヴが生まれてくるんだけどね、はいはいはいはい、うるさいだけじゃね、グルーヴもクソもないよね
確かにね、はいはい、
だからやっぱりちゃんと休符がないとダメなんだ、楽譜の中にさ、うんうんうん、そういうのをこうよな2時間ぐらいやってるでしょ一人で、
はいはい、
これやばいな、あれ長くなってない？そう
長くなってます
初日より2日目の方が長かったね。2日目の方が短くしたつもりだったんだけど
全然短くなってないよ。
スタッフの人たちにさ長くなったねって言われてあれ短くすんじゃなかったのみたいな。
感覚値では短かった。
感覚では短かった。
なるほど、うん、
でもね、はい、あの今回寸劇書いてるでしょ、はい、涙の壺っていうさ、はい、タイトルの寸劇を書いて書き下ろしたわけ、うん、今回、
はいはい、
でそれでりっちゃんと二人でやってるんだけどさ、うん、稽古を重ねていくうちに、
はい、
最初はこうまどろっこしい間がいっぱいあったんだけど、うん、今はもうポンポンポンポン行くわけ。お互いのセリフがもう体に染み付いてるから、うんはいはい、そうするとやっぱりすごいね、同じ分数でも短く感じるんだよね。
あーなるほど。
どんどん短く感じてきて、はいはい、あれこんなにこの演目短かったっけかっていうような感じになっちゃって、あれもっと長くした方がいいみたいないいよもうしなくてみたいな無駄なことばっかり考えてるんだね明日明後日、
はい、
ぜひぜひですね、歌い人語らのホームページ経由で専用の予約フォームから来ていただいてもいいし、
はい、
フラワーラジオのメールアドレスとか、はい、まあ、私の個人アドレスでもフラワーラジオに電話していただいてもいいから、うん、明日中野の鷺宮のね、はい、ライブに行けるっていう方はご連絡いただいて、う
ん、はい、
明後日もね、明後日余ってますから、まだ
明後日若干
もうわずかですけれどね、はい、まだお座りいただくことできますんで、ね、うん、当日もあったからね、当日券も、ね、
当日も来ていただきましたね、
うん、ぜひぜひ皆さんね、はい、お見逃しなくよろしくお願いいたします。 CM の後はスノーパラダイスをお届けしようと思います。